さあ続きましてのコーナーはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです、今日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話がつながっております。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども、またお便りが届いておりますね、こちらは今日はですね、社員として雇った従業員、体調が悪いと言って出勤しなくなりました、いわゆるブチというやつですね、理由が分からなかったので、とりあえず休んで元気になったら会社戻ってと伝えたのですが、それっきり音信不通です。会社に来ないので給料は払えませんが、毎月社会保険料の肩代わり分を納めなければなりません。どうすればよいのでしょうか。従業員に請求できるのでしょうか、というね、切実な お悩みですね。
切実な問題ですよね。
はい、
結論的にはそのいわゆる社会保険の資格喪失という状況を作り出さなければいけないんですけれども、
はい、
とそれとは別に同時進行的にですね、肩代わりした分について、別途その従業員、音信不通になってた従業員の方に請求をしていくことになるでしょうね。で、従業員がその音信不通になったとか、で社会保険料だけはちょっと会社の方で払わなければならなくなったというような、そういった相談というのはですね、増えてきたような気がいたします。
ああ、そうなんですね。増えてきたっていうことはどういうことなんでしょうか。はい、
これあくまでも私の経験上の感覚なんですけれども、
はい、
一方でそのいわゆるそのセクハラパワハラといったようなハラスメントが一般的になって、そういう会社側の原因に基づいてですね、その従業員が来なかったというケースも、一方であるとは思うんですが、他方でその、時代とともにですけど、就労意識の変化っていうんですかね、24時間働きますかっていうような時代からもう適材適所っていうか、適宜自分の最大限の力を発揮できればそれで十分だというような、その働き方の意識が変わってきてるわけだと思うんですけども、
はい、
そういう就労層の働く人たちの層の気質の変化などですね、従業員の側の個人的な事情で、突然来なくなるといった、そういうケースも多いような気がしますね。
なるほどですね。
はい、でそこで、その辞めるのは、ともかくとして、問題なのはその社会保険料負担の問題が出てくるわけですね。
それはどういうことなんでしょうか。
この今回のご相談者のケース、急に休んだと、休まれているということの原因がその会社側なのか、従業員個人の事情なのかはちょっとよく分かりません。ともかくとしてなんですけれども、
はい、
音信不通になるとなれば、会社側からすれば当然会社をですね、辞めたのかどうかすら分からない状況になるわけですね。当たり前ですけどもね、
はいはい、
要はその退職なのとか、ちょっと不幸な話だけども、亡くなっちゃったのとか、そうじゃなければ会社側で解雇の手続きでも取らなきゃいけないのみたいな、そういう迷いが生じる時期というのが必ず出てくるんですね。
はい、
その時期が続く間、従業員と会社間の社会保険関係というのは続くんですね。つまりその間、その社会保険料の肩代わりという側面が現実化してくるんですね。普段は意識してないんだけども、そこで現実化してくるんですね。
ほうほうほう。この社会保険料の肩代わりっていうのはどういうことなんでしょうか。
給料を皆さんいただくとですね、給料明細に健康保険料であるとか厚生年金が控除されていることが分かると思うんですね。
はい、
で働いた分の給料は支払いますと。ただその本来従業員あなたが国に納めるべき社会保険料は一旦こちら会社側で預かって、つまり転引してですよね、で国に納めますねということが分かる資料なんですけれども、
はい、
給料が支払われてそこから転引される関係にあるんですね、外形的にはですね。
なるほど。ほうほうほう。じゃあこの相談者さんは会社をずっと休んでいたので給料は払っていないとのことなんですね。だとすればもともと給料がゼロなわけじゃないですか。 で、転引きする保険料もゼロで肩代わりする話にもならないんじゃないかなという気がするんですけれども、
その、まあ、質問というか発想はすごくある意味正しいと思うんですけれども、
はい、
じゃないんですね。社会保険実務ではそんなのも全く関係ないよと、
うん、
会社が従業員さん、その休まれた従業員さんにいくら払おうが、あるいは払う前が、社会保険料の納付義務というのは、常に会社につきまといますよというのがこれ実務なんですね、
はい、
ですので休んでいる従業員さんが自己負担をすべき、本来なら自己負担をすべき社会保険料を会社が立て替えて支払い続けなければいけないという状況がずっと続いちゃうんです。なので今回のご相談者に対する回答としては、まず急ぐべきこととして、この社会保険関係を切り離すということが必要になりますね。
はい、
まあ、最終的には社会保険、要するに国民、ごめんなさい、間違った、国民じゃない、健康保険とかの厚生年金の、対象者から外れましたという、そういう状況を作らなければいけないと。
そうですね、はい、
うん、であとは別立てでも、ね、令和何年何月から何月分までの社会保険料を会社側で一旦立て替えているので、それについてはきちんと会社側に返してくださいと、支払ってくださいというふうに請求をしていくしかないと。
はい、
うん、で、まあ、なかなかこれを言うタイミングというのも難しいんですけれども、まあ、ご相談者に対する回答としては今のが全てでして、
うん、
で一方で、まあ、従業員さん側に対する、まあ、アドバイスといいますか、まあ、退職なのか、ね、どうなのか分からないままに、ね、その音信不通になるというような状況というのは、まあ、意外とこれはこれで会社に対して迷惑をかけるような状況になるので、まあ、ぜひとも控えていただいて、
うん、
まあ、きちんとした意思表示というのをですね、出してもらいたいなというのが、今回のご相談に対する、まあ、一つの、まあ、アドバイスになるかと思いますね。
そうですよね、まあ、いずれにしても来ないなら来ないではっきりさせてもらいたいなと思いますよね。
そうですね、
ねえ、
まあ、今どき、まあ、鹿児島でどうなのか分かりません、うん、退職代行っていうサービスも、まあね、都心ではあったりとかしますけれども。
お、そうなんですか、そんなのあるんですね。
ありますよ。要するに、まあ、なかなかいろいろな個人的な事情、あるいは会社との関係性の問題で、
はい、
自分から自ら退職届を出せないとか、
はい、
退職を伝えられないというようなケースは増えているわけで、
うん、
だからこそそれを代行しますようなっていうサービスが、まあね、都心の方ではやってるわけですよ。鹿児島ではちょっとわからないけれども、まあ、それを使うかどうかともかくとしてなんだけれども、
うん、
まあ、そこで多分一悶着ありそうなので、
はい、
まあ、ただいずれにしろ何かしら会社に対する意思表示というのはしておかないと、後々お金返してくださいというような話になってくるので、
はい、
気をつけた方がいいと思いますね。
はい、わかりました、はい、もうとにかく辞めるなら辞めますっていうきっちりした意思表示をしていただきたいと思いますね。
そうですね、はい、
はい、さあということで今日もですね、たくさん弁護士の法律相談、和田失礼しました、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士に、お電話をつなげました。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。